はい、こんにちは。ゼロからプロの占い師になる方法を教えております表明子です。今日のテーマはですね、新しい年が始まっての我が家の一大ニュースということで、お話ししたいと思います。もうこれ完全プライベートの話なので、あんまり興味ない方はスルーしていただいて結構です。ただちょっとですね、こう占い師的な話とちょっとつながってくる部分もあるので、そういうこう豆知識、占いの豆知識みたいのに興味があるよっていう方がいらっしゃったら、最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい、ではですね、今日の、テーマ、我が家のですね、こう一大ニュースなんですけど、長年ですね、こうずっとどうしようかなって迷っていたペットをですね、ついに我が家で、お迎えすることになりましたというか、もうすでにお迎えしましたということがですね、新年早々の我が家の一大ニュースです。で、ずっとですね、私子供の頃からペットって飼ったことがなかったので、こうペットが家にいる生活って想像が全くつかなかったので、ずっとちょっとそれは難しいなとか、子供もね3人もいるんで、ちょっと子供もいてペットも育てるとか無理でしょうと思って、ずっと嫌だよって言ってたんですね。なんですけど、去年の秋ぐらいからなんか急にですね、こう犬飼ってみたいなっていう気持ちがちょっと出てきたんですね。で、これは子供たちが犬飼いたいっていうふうに言ってたのもそうなんですけど、ペットショップが近所にあるので、そこに行くたびにちょっとこう店員さんとお話をした時に、こういうふうな効果がペットを飼うとあるよっていうのを聞いたのが、結構気持ちが動いたきっかけでした。で、ペットショップの方曰く、その子供がですね、確か幼少期、未就学児から13歳ぐらいまでの、本当にまだね、こうちっちゃい時に、家庭でペットを飼っていた家庭っていうのは、その子どもたちがコミュニケーション能力が高くなるっていうデータが科学的に出てるんですって。で、今まではなんかその都市伝説的な感じで、なんかそういう傾向がありますよみたいな話だったらしいんですけど、なんかつい最近そういうのがこう学会でこうもう研究結果としてこう論文として出ましたみたいな話をしてて、へーって思いながら聞いてたんですね。で、確かに家でこう生き物を飼って、その小さいものを守る、大切にするっていう道徳心を育てるみたいな教育が最近の小学校ではなされていないんですね。で、自分が子供の時ちょっと思い出してみると、小学校で絶対なんかこう鶏飼ってたり、ウサギ飼ってたり、私田舎の子だったんで、ヤギとか飼ってたんですよ。なんかこうヤギ小屋みたいに作って、ヤギを順番に子供たちが世話するみたいのがあったりして、結構生き物に触れる機会っていうのが多かったです。でも今の子供たち、自分の子供たちのことちょっと考えると、なんかそういう飼育をするっていう機会ってそういえばないなっていうふうに思ったんですね。で、その結果どういうふうになってきたかっていうと、これもペットショップの方曰くなんですけど、聞いててすごい納得したんですけど、その小さいもの、命をこう大切にするっていう、その自然と生まれる優しい気持ちみたいのが、道徳の授業で教えても、それが本当に机上の空論というか、リアルに感じられない子どもたちっていうのが増えてきて、なんかこうペットショップに来た、とある高校生たちが犬を触らせてくれって、ね、ペットショップの方にお願いして、触らせてあげたら、もう抱っこするの無理って言って、その子犬を投げたっていうらしいんですね。捨てたみたいな感じで、で、危うく落ちそうになったのを、ペットショップの方がちゃんとキャッチして大丈夫だったそうなんですけど、なんかそういうことを平気でしてしまうような子たちが、やっぱりその生き物をちっちゃい時に育てる、触れるっていう、守るっていう気持ちがないと、やっぱそういうふうな気持ちになってしまうみたいなことがあるらしいんですよね。で、そうなんだって思いながら、ペットも可愛いからどうしようかなみたいな感じで、ずっとどうしようかなって言ってたんですけど、去年の年末に私がすごく尊敬している、ビジネスの先輩の方がずっと犬を飼ってたっていうのを知ってたんですね。で、実際犬がいる生活ってどうですかっていうことを、いろいろ気になる点をこうちょっと話を聞きながら、 なんか意外とそんなに歌うんじゃないのかもなとか、あとは何より言われたのが、私ですね、私自身が一番その、犬をすごい可愛がって、すごいなんか一番変わるんじゃないのみたいなことを言われまして、でそうなのかみたいな感じで思ってたんですけど、年末にですね、もう完全オフになった時に、またその近所のペットショップに行った時に、まあですね、こう可愛いなっていう子を見つけてしまったわけですよ。でペットショップでやっぱり犬を飼うとか猫を飼うっていうのって、まあ、いろんな、ね、意見もやっぱりあるので、私も最初すごく抵抗はあったんですけど、まあまあその子が可愛くてですね、ちょっとこう一目惚れみたいな感じで、ちょっと、まあ、家族全員もうこの子可愛いねっていうので、本当に 2,3 回そこのペットショップに足を運んで触らせてもらうっていうことをやりました。で、まあ、その結果ですね、我が家の方でお迎えして、まあ、今年からですね、家族の一員になったっていうような、そんなことがありました。で実際飼ってみてどうなのかなって思うと、まあ、ちょっと私獣臭がちょっと実は苦手なんですね。なので、まあ、匂い対策とかはやっぱりこれからちゃんと考えていかなきゃいけないなっていうふうに思うんですけども、まあ、子供をですね、人間の子供を3人育ててきた身からするとですね、まあ、人間の子供よりは断然ですね、手がかからないなっていうのはもちろんなんですけど、思ったことと、あとめちゃくちゃ可愛いというか、めちゃくちゃ癒されるなっていうのを私は今時点ですごく感じてます。まだちょっとこう自由に遊ばせてあげられる段階ではないんですけど、まあ、子供たちもすごくこう可愛がってますし、あとはすごくですね、こう人懐っこいワンちゃんを飼ったので、すごくですね、懐いてくれてすごい可愛いなっていうふうに思いながら今過ごしている状態です。でここまでは完全プライベートの私の感想になっちゃうんですけど、ここからがちょっと占い師的な話になります。で私自身の名式と呼ばれる、まあ、四柱推命で見た時の星の配列を見た時にですね、私の中の組み合わせでちょっとこことここ悪さしてるよねみたいな、そういった組み合わせが実はあります。これの影響でちょっと私のこう、例えばこう恋愛関係だとか、あとは家庭を築くというところでちょっとこう不具合が出てしまうよなっていう組み合わせが実はあるんですね。でそこをうまいこと中和してくれるとか解きほぐしてくれるっていうキーワードとして、まあ、これは十二支の部分を見るんですけど、十二支で言うと犬がまさにですね、それに当たっているっていうのがあります。でも完全こじつけじゃんって思われるかもしれないんですけども、これ結構本当に迷信的な感じではなくて、本当にその十二支の持つパワーっていうのを、力を借りるために、その十二支が象徴する方角にそういう動物の、ね、十二支の動物の置物を置いてみたりだとか、あとは十二支のそれぞれね、ウシトラウっていう漢字が書かれたその漢字を待ち受け画面にしてお守り代わりにするとか、そういった形で自分の名式に悪さをしている十二支の作用をちょっと弱める、中和するっていうのが、実はですね、こう海外とか台湾とか中国とか、そういう本場の東洋戦術を取り入れている国では大真面目に結構やられてるそうなんですよ。なのでそれから考えると、実際犬を我が家にお迎えしたっていうのは、まあ、私にとって今後どういうね変化があるのかっていうのは観察していきたいんですけども、私にとってすごいプラスですし、あとは長女ですね、我が家の長女もちょっとここに犬がいてくれるといいよねっていう、そういうプラスの影響を受ける十二支が実は犬なんですね。なので、まあ、私も長女も犬を迎えたことによって、自分自身の面識の中の悪い作用がちょっと和らいでくれるので、なんかちょっと運勢も変わっていくのかなっていう思いも持ちながら、可愛い可愛い子犬をめでながらですね、癒されて仕事をしているという、状態が今年の新年一発目の大きなニュースでございました。ということで今日はですね、完全あまり役に立つ話はなかったんですけれども、犬を飼って可愛いよっていうお話でした。また次回ですね、何か四柱推命の役に立つようなお話が出てきたらいいなっていうふうに期待を持ちながら楽しんで聞いていただけたらなっていうふうに思います。それでは本日のお話は以上となります。ありがとうございました。